おはようございます。東北、新潟、北陸、山陰地方は例年以上の雪に見舞われています。また昨夜はトンガで火山の噴火が起こり、津波が押し寄せているというようなことが起こっています。生活への支障が起きないことを願っています。聖書で登場するユダヤ人、とりわけファリサイ派と言われる人たち、また律法学者たちは、自分たちほど神様に近い者はいないと、周囲より偉いと自分たちの行いを誇っています。確かに他のユダヤ人以上に聖書を学んでいるでしょう。そこで教える掟、定め、律法をよく知っていましたし、それを守る努力もしていたことは立派なことと言えます。しかし、それが聖書の教えの目的にかなっていたのでしょうか。自分の行いによって神様に良いとされると考えました。しかし、それにかなう行いを完全にはできません。できないと知った彼らは、今度は教えを守らない者はいないかと見つけては、人を責め、比較して、自分の行いが立派であることを人々に誇ることでした。彼らが心に留めなければならないのは、へりくだって天地の創造主なる神様に心を向け、その身元に戻ることでした。聖書で教えられています。私に立ち返れ、私はあなたをあがなったとあります。ユダヤ人の指導者である人々は、知っている聖書の御言葉です。改めて問われているのです。私に立ち返れ。しかし、彼らだけでしょうか。私自身にも向けられた御言葉です。悔い改めさせられたことがあります。イエス様を信じてクリスチャンになって間もない頃でした。学生の頃でした。学校のある語学サークルに所属していました。大きくはありませんが、300人くらいのグループでした。新年度の役員を選出することになり、私は頑固にリーダーにさせてくれと主張しました。ふさわしい力が備わっているわけではありません。グループをまとめるしっかりとした心構えもあったわけでもありません。何か虚しいプライドと傲慢さで意地を張っていたのです。リーダーに選ばれました。しかし、明らかになります。他の学校との競争や試合があります。他の学校のリーダーから、なんだ、あんな程度の力しかないリーダーかと揶揄されました。仲間たちはそれを聞き、私に失望しました。それは当然と言えます。私は自分の現状に満足はしていませんでしたが、研鑽を怠りました。また仲間たちのことをもっと考え行動するべきでした。そしてこの時、自分の頑固さ、傲慢さが打ち砕かれました。仲間たちの助けで私は変えられていきました。そこには、優しい主イエス様の憐れみがありました。イエス様は語られるお言葉となさる印によって、弟子たち、そして頑なユダヤ人たちにも教えられました。今日の聖書の箇所からです。イエス様はイスラエルの北ガリラヤにあるカナに来られました。その日は結婚式がありました。母のマリアが新郎新婦との関係からか、結婚式の接待係で忙しくしていたようです。イエス様と弟子たちも招かれていました。結婚式や披露宴は方法は違いますが、どの国でも後半は賑やかです。イスラエルの結婚式は出席したことはありませんが、資料によると派手のようです。食べたり飲んだり踊ったりと盛り上がっていきます。母マリア、イエス様、また弟子たちもいた2000年前も同じだったかもしれません。 おめでたい席にも何かは起こるものです。披露宴も竹縄、母はマリアは、ブドウ酒がもうわずかになった、いなくなったと気づきました。新郎はこの日のために、ブドウ酒は切らさないようにと随分と量を準備していたに違いありません。このまま行ってしまうと、めでたい席が一転失態になります。母マリアは、ご長男のイエス様に事態の解決をお願いします。家庭ではいつもイエス様を頼りにされていたのでしょう。この時も同じ心でした。ブドウ酒がなくなりましたとお願いをしてしまいました。私たち一般社会では目の前に起こることが関心事です。ですからこの場ではブドウ酒が何らかの方法で運ばれてくればそれで解決、恥になることはありません。それで良いのです。自然です。しかし、それを聞かれたイエス様には、重大なことを受け止めておられました。私たちの思いを超えた父なる神様の御心でした。神様は何を望まれてなさろうとされているのか。イエス様は絶えず心を向けておられました。ブドウ酒には特別の意味がありました。その席にいたホストの新郎やお客様たちにはその場を盛り上げ楽しくするお酒です。しかしイエス様にはブドウ酒はこの時から 2,3 年後に迫ることと結びついていました。誰もが負えない私たちのために、ご自分が代わりに背負われるご決断でした。私たちが創造主なる、父なる神様の御元に帰れるように、イエス様はご自身の命を差し出すご決断です。十字架を受け止められました。弟子たちのそばでの最後の祈りに、ブドウ酒の入った杯について苦悩され、こう祈られました。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください。しかし、私の願いではなく、御心のままに行ってください。そして、このブドウ酒の入った杯を受け止めてくださいました。私たちは何もせずに父なる神様に責められることもなく、神の子供として迎えられることになりました。ここにこの計り知れない恵みがありました。感謝いたします。さて、結婚式で母マリアに促されてイエス様は行動されます。そこにあった石の水がめです。大きな亀が6つありました。イエス様はそこに水をたっぷり縁まで入れさせます。そしてすぐにそこから汲ませて、世話役のところに持って行かせます。ブドウ酒は発酵酒です。熟成に本来なら時間がかかります。良いものであればあるほど、収穫の年にもこだわります。世話役は味見してびっくりします。世話役はブドウ酒に変わった水の味見をした。水であったのに最高のブドウ酒となりました。ホスト役、新郎を呼んで驚きと称賛の言葉をこの新郎に発します。驚いたのは新郎も同じでした。自分が用意していないのですから。水がめの水はいつもユダヤ人にこれが掟だ、これを守れ、手を洗い清めよ、体を洗い清めよ、この規定で縛られている生活を思い出させます。命令する立場の学者、指導たちには優越感があっても、 規則に従わされ、監視されている人々には縛られるだけのものです。指導者たちは、そうすれば救われる、解放される、神様に喜ばれると強制します。しかし、そうなってこないのです。ぶどう酒に変わった水、これこそ母マリアを通して明らかにされた切羽詰まった事態からも解放してくれたものでした。結婚式の新郎と一族が恥を受けるかもしれないという緊急事態からのを救い出してくれたものでした。ことの事態を知った、また経緯を知った弟子たちはイエスを信じたの。イエス様をさらに知ることとなり、その栄光の前にへりくだらされたのです。結婚式披露宴の方は、ほとんどの客人には裏方で起こったことなど気がつかなかったでしょう。しかし、最高のぶどう酒も振る舞われ、それまで以上に盛り上がり、喜びに満ち、新郎新婦の、それだけでなく自分たちの将来への祝福にあふれたことでしょう。教会の庭に一本のブドウの木があります。今は静かです。雪も降り、寒さで動きがありません。しかし春がやってくると新しい芽が出て、緑の葉や枝が力強く伸びてきます。やがて美しい花も咲き、実が実ります。そこには、見えない地中で根を育て、土地の養分を吸収させてくれるものがあるからです。私たちは、イエス様につながっているなら、ブドウの木のように豊かに実を結びます。その実は、愛されている実です。喜びの実です。平和、寛容の実です。そして、私たちが抱える病や痛みや悲しみを、ご自分のものとして代わりに負ってくださるイエス様がおられるから生まれ出てくる実です。地中で、見えないところで代わりに担ってくださっています。そして私たちが神様の子として平安と喜び、希望の豊かな実を結ぶために命をも捧げてくださったのです。このぶどう酒に変わった水は私たちのためでした。イエス様が私たちのために決断なされ、なしてくださった、ぶどう酒に変えた水でした。イエス様に感謝し、イエス様をお迎えしましょう。お祈りをいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。私たちのためにぶどう酒を変えた水で喜び、平和、希望を与えてくださったことをありがとうございます。イエス様が私たちの病、痛みを代わりに担われ、命と引き換えに私たちを許し、救い出して神様の子供として迎えてくださったご愛に感謝いたします。私たちが家族や友人たち、地域の人々を愛し、あなたの福音をお届けできるように励ましてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。